世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
種メガネのコーナーでございます。
はい
はい、1週間お疲れ様でした。
いや、まずちょっとお詫びしたいんですけどもこれね、よくさ、
はいはい、
僕ら TBS ラジオ好きだからラジオ聞くじゃないですか。
聞きますね。
まあ、あとそのテレビでも時々ありますけど、
はい、
その喉がガサついてるみたいな話聞くじゃないですか。
ありますあります。ラジオはね、特にそういうの目立っちゃいますからね。
本当に申し訳ありません。私の体調管理が行き届かないせいで皆様のお耳に大変大変お聞き苦しい状況みたいな話をしちゃう。
何度もね、謝る方いらっしゃいますよね。
そうそう、気にすんなよって言ってたけど、
うんうん、
もう今ね、本当に申し訳ないっていうか知らねえよって思ってる人ほとんどだと思いますけど、
はいはいはい、
なんか電話するなんかね、親と電話したですよ。
あらあら、そんなに。
そう、そしたら何ってこういきなり言われるっていうことで、
はいはいはい、
ちょっと枕がなくなりましたけど、皆様、1週間ラジオをお休みさせていただきまして大変申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
私池田と岩崎がですね、共にですね、難病の、フラチエロエロ病にかかりまして、喉をですね、もうスケベ汁で覆われてですね、もう大変なことになってるという、まあ、分かりやすく言うとインフルエンザにかかるということ
ですね。まあ、池田さんの方はね、僕はちょっと風邪を軽くこじらしましたけど、はい、
そうなので、ね、僕は全然気がつきませんけど、岩崎さんやっぱり声の違い分かるでしょ。
まあ、どこです、池田さんの声の違いがあったんですか。
そう
ですね、はい、
なんか
ゲーって感じがやってる
んです。
濁音がついてる感じが、
うわっうわみたいな感じになってるということで、
まあその
まあのね、
格外になってる、
まあ、こういうお詫びの気持ちがありますよということだけで、一応ちょっとね、冒頭言わせていただきたいということで、では岩崎さんお願いします。
はい、ということで、まあ本来はここら番組の1週間を振り返っていくところなんですが、ね、まあ先週は一応なかったということで、今回はですね、まあ今回はとか今回からかな、お互いね、1週間どんなことしてたのっていう、まあ池田さんインフルエンザだったからできることできないこといろいろあったと思いますけれども、この1週間とか、まあ2週間かな、実質なんか印象に残ってることあったら振り返られればなと思っておりまして、
はい、
じゃあ僕の方からいきますね。
はい、
まあ、言うて2週間だからいろいろあるんですけど、これそうだ、池田さんから話してほしいって言われていたのは、インディーズ雑誌つくづくという、僕は文フリでは買ってないか、でも文学フリマにも出展されていた雑誌、はい、フリー編集者の金井さんという方が作ったつくづくという雑誌のトークイベントに行ってきまして、
ほうほう、
まあ、そこに執筆されていた、文化系トークラジオライフでもおなじみライターの宮崎智之さんとか、エッセイストで人気のある僕のマリさんとか、まあ、高石さんという編集者の方、宮田さんという編集ライターの方、まあ、5人でトークイベントっていうので、テーマが趣味と本業と自由研究、個人史で未来を切り開くにはみたいなテーマで話してて、結構その、うん、この金井さんってことがなかなか、なんて言うんですかね、ぶっ飛んだ方で、
はい、
なんか基本的に今儲からないんですよ。全ロットはけたとしても赤字が出るような冊子を自分自身の人生の、まあ、一つの指針というか目標みたいにしている自由研究っていう、まあ、自分のね、うん、突き詰めて考えていくみたいな思考のそのコンセプトの自由研究というコンセプト、自由研究とカラーボックスっていうコンセプトに沿った雑誌を5年ぐらいずっと作りたいと思っていたっていうのを、まあ、ようやく作ったっていう方なので、うん、そういう方が、まあ、どういうふうに依頼し、どういうふうに編集し、で結構印象的だったのは、その台割りっていういわゆる雑誌でいう、ここにこのページにこういう要素を入れて、うん、このページのこの部分にこういうものを入れてみたいな、そのまあ枠みたいなのを決めたりするんですよ、うん、普通の雑誌って、うん、まあ、
設計図みたいなものですね。
そうですね、設計図みたいな、ね、そういうものを一切作らないで今回はやったっていう。でも、まあ、実際読んでみると、僕はそれで雑誌として全然読みとして読みやすかったし、 結構普通の雑誌ではやらないような試みもやっていたりしたので、うんうん、もちろんその金井さんの、いろんな雑誌でのご経験があってこそだとは思うんですけど、すごく面白かったし勇気もいたし、でも金井さんのように赤字覚悟でやる勇気はないなっていう感じがしたっていうイベントでしたね。
まあ、赤字のね程度にもよりますけどね、どんなものなんだろうね、うん、どうだったんですか、読んでみて。その例えば台割り作らないっていうことは、
はい、
まあ、ちょっと実際はどうなのか分かんないけど、まあ、要はさ、まあ、いわゆる商業印刷だと折りっていう概念があるから、
うんうん、
ページ数とかも必然的に、まあ24分の1なんか、うん、8割だっけ、なんかページ数も決まっていたり、あと、まあ、うん、大体コーナーここに入れるとかっていう決まり事とか、あと、うんうん、なんていうのかな、すでに後ろの方は先に埋まっていくとかっていうのもあったりするから、うんうん、頭から順番に埋めていく問題、まあ、一般的にはないじゃないと思うんですけど、台割りがないってことは本当に最初からこう小説のように積み重ねで、じゃあこっちにこうこのコーナー作ろうみたいな、そういうことなんですかね。それどういうふうに感じました、読んでて。
なんかとりあえず依頼をするんですよ、各執筆人、いろんな SS の方とかライターの方とかに依頼して、ここの部分このぐらいの文字数このぐらいのページ数で書いてきてねっていうふうにお願いして、それをずっと入れて込んでいくんですよ、う
ん、あ、そうか。じゃあパーツはサイズはまあざっくりあるけど、うん、それをまあとりあえずまず集めて、それをこうどう組むかみたいな、はい、そういう感じにな
る。そうなんです。基本的にはその枠組みまで含めて考えた上で、ここに当てはめるならこのぐらいの文字数だよねってテキストで依頼したりするんですけど、その文字数でお願いして、それを元にデザインを組み直すって感じのやり方をしてるんで、結構デザイナーさんも苦労してたよみたいな話はされてました。
うん、なんかあれだよね、そのアニメーションとかってさ、
うん、
割とこう絵があって、でそれに声を当てるっていうイメージあるじゃないですか、
うんうん、
だけど結構現場的にはなんか絵がもう動いてないものって結構多いんだって、
うんうんうんうん、
まあ、その制作上の都合ってことだよ
ね、はいはい、
で俺が最近聞いたのは結構こういうのもあるらしいんだけど、
うん、
絵はなくて先に声を取って、
うんうん、
その声に合わせてアニメーションを作るっていうのも時々あるんですよ。
うーん、
でそれは何がいいかっていうと、まあ、俺が知ってるのはね、ギャグ漫画日和ってそういう作り方してるって聞いたことあるんですけど、
うん、
ジャンプかなんか載ってたギャグ漫画ですけど、そのアニメ化なんだけど、うん、要するにそのセリフのトーンとか掛け合いとかっていうことがその人間だけで作るから、まあ、それが割とリアリティがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そのスピード感に合わせてアニメーションを作るから、よりその会話が立ってくるというか、コミュニケーションしてるところが、うんうん、まあ、楽しく聞ける。でしかもそれ ね、ちょっとスピードアップして撮ってんのか上げてんのか分かんないんだけど、まあ、見てみると結構テンポがあるんですけど、だそういう作り方を逆にしていくってことって意外といろんなもので行われているのかなと思ったり、その手法がこう実はこうそうしてるみたいなことが結構あるんじゃないかなと思ったりもするので、うんうん、その逆にずっとなんか意外と面白い効果が出ているのかもしれないですよね、
うん、ぜひ読んでみてください。
はい、ちょっと俺今的外れのこと言ってるね、まあ風なんで許してください
あとはまあ嬉しかったのは、横浜 F ・マリノスが無事優勝しまして、僕も現地にいまして、15年ぶりですかね、優勝の瞬間を見届けて、まあすごかったですね、感動はすごかったな。
どういう感情なの、言葉で説明すると。
なんか普段はないわけでしょ、テレビとか見ててもうわーとかあーとかこうなんか声でなんか漏れてる感じ声が漏れちゃう感じ、うん、なんか勝手に、はは、まあ独り言つぶやいちゃう感じ、
まあ、全然ありますけどね。なんだよ水谷豊はその喋り方でさ、
そういうドラマ、そういうテレビです怒りとかそういう話じゃなくて、
なんだ嘘つきおめえじゃねえかよとか、そういう
言葉にならないような感情がねこう漏れるとか、
はい、
いうことですわそれがだから周りの人みんな一緒だから、う
ん、
もう
嬉しかったんですか。
めちゃくちゃ嬉しいです、それは嬉しいですよ。
何なんだろうね、自分のことでも何でもないのね、はい、それ
なんだろう、疲れてる、ね、熱病に侵されてるんだなきっとな、
うんうん、まあ、それはそうなんですけどね本当にね。
で、まあそんな感じかな。あとは印象に残ったのあと、まあ、綺麗っていうですね、松尾鈴木さんが、作演出で、10年以上前に作られた、まあ、ミュージカル作品ですけど、それをまあリメイクというか、まあ、松尾さん自身がね、2019年に合わせて、まあ、作り直したというか、まあ、ほぼほぼプロットは一緒なんだけど、まあ、キャストとか全部総入れ替えで、主演が生田絵梨花さん、乃木坂46、あと、神木隆之介くんか、が主演の、はい、ミュージカルになって、これも、なんかもね、結構、まあ、話自体はもともと知ってるんで、大体のところは終えてるけど、うん、まあ、今の見るとね、そこで込められてるその政治的な風刺であるとか、それぞれのキャラクターがどう、うん、現実世界においてはどういう役割を果たしているものなのかみたいなことは、まあ、意識されるとか、実際のそのね、現実と照らし合わせたときにみたいなことは、よりその十何年前に初演を見たときに比べると分かりよくなってたんですけど、今回結構印象に残ったのは、シアターコクーンという渋谷の東急本店の中にある、まあ劇場で行われて、結構大きいところなんですけど、1000人ぐらい入るのかなところなんですけど、僕2階の、サイドシートっていうのかな、横側の席で見たんですよ。
うん、
しかも立ち見で。
ほうほうほう。
それがなかなか貴重な体験というかですね、結構まあ安いんですよ。普通9000円とか1万円とかするチケットが、まあ、2000円とか3000円とかで、そこは立ち見で、さらに横だから、なんて言うんだろう、安くなってるんですけど、うん、意外と見えるし、音は全然問題ないんですよ。ミュージカルだし、はい、オケピが入って生音でオーケストラ弾いてるんで、はい、全然問題なくって、でも確実にこう見えないエリアがあるんですね。舞台上で3分の1ぐらいかな、うん、僕左側の、横のところだったんで、左側の、うん、まあ、いわゆる下手っていう方ですね、下手の方でやってる演技とか見えなかったんですけど、でもそういうものもなんか想像して楽しむ分には面白くって、
全然声は余計に聞けるんだもんね、多分ね。
そうそうそうそう。まあ余計に聞こえるわけでもないですけどね。多分真正面にいる人の方が聞きやすいとは思うんですけど。
そうか、まあ音響があるからな。
そうそうそうそう。でも聞こえる分には全然問題なく聞こえるし。で、立ち見だとまあ眠くもならないしっていう意味で、
うん、
3時間半ぐらい、1回間に休憩で3時間ぐらいの芝居だと全然、飽きることなく見れたので。何が言いたかというと、横で見るの案外おすすめですよって。しかもまあ学生さんのところだったらね、全然足腰問題ないだろうし、
まあ、値段が安いってのは大きいわね、
うん、大きいです大きいです。綺麗とかああいう、うん、ああいうお芝居ってなかなかね手伸ばせないんで、野田秀樹野田ワンアップとかもなかなか買うとなると2時間に9000円かみたいなのに止まって取っちゃうんで、なんかそういう見づらい席をどんどん僕らみたいな貧乏人にね、振り分けていただけたらすごい嬉しいなって思いますよね。
なるほど。
なんかあります？池田さん、この2週間ぐらい印象に残ったこと。
いやいや、それはいろいろありましたよ。
まあインフルエンザ以外ですよ。
うん、でとりあえずインフルエンザにまさかかかったのかみたいなのがあるじゃないですか、うん、それが結構ショックというか、今まで一度もなかったんで。
今も一度もあった？おうおうおお。
そうだから、なんかでかかってさ、もう本当に死ぬかと思うような熱でさ、
うん、
でまあ こんな話してもなんだけど、インフルエンザ俺予防注射打ってんのにかかるっていうさ。
もう、あ、そうだったんですか。
そうだよ。
え、今シーズン、
なんか今シーズンも何も、だからそう2週間ぐらい前に打って
それじゃないですか。
そう、それな、いや、まあでも、一応理屈上は違うはずだったけど、はい、もうなんかね、そう思うとさ、打たなきゃよかったよとかって思っちゃいがちですけど。
ワクチンってそれでしょ。だって、菌を弱めて弱めて、体の抵抗力をつけさせるって言ってでしょ、あれって、ワクチンって。
まあね、ロジックとしては、その、菌の悪い部分は取ってるから、
おー、まあ、弱めてるだけじゃないんですか。
弱めてるとか、その、核となる部分はないらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
説明としてはね。
うんうん、
だから疑似的にインフルエンザに白血球的に見えるものが入ってるだけだから、別にそれがこう、うんうん、体で繁殖するとかではないんですけど、ないんですけど、まあ、そう思っちゃいたくなるぐらい見事にかかったんで、
うんうん、
それでまあちょっといやだ大変、何にもできなくなっちゃうからさ、それで
何もできなくなっちゃいました。なんか熱が上がって高熱になって寝込んでスーッと熱引いてで外に出ちゃいけないとか、はい、なんかいろいろ制限加わるからもうそこからは自由自在みたいな感じではない。
いやいや、だから今まだ俺あの終わってない話までしかしてない
です
けど、
そうですね、期間ですよね。
そうで、それでなんかや薬をさはあの口からシューってこう粉を吸うのよ、スッて、
うんうん、
まあちょっと分かんない理由と思うけど、1ボタンを押して吸って2ボタンを押して吸って1ボタンを押してまた吸って2ボタンを押してまた吸うっていうのをやるんですよ。
はい、
もうね、なんか人が見てるとちょっとした薬をやってるように見えると思うんですけど、
そうですね、スッスッスッ、おいっちゃってるいっちゃってるって感じですよね。
そうそうそう、だからもうこの何回吸ってんのかだんだん分かんなくなるみたいな、そういう症状
が。間違いないですよ、それドラッグですよ。
まあ、まあ、ドラッグ、まあ、完全にドラッグなんですけど、
うん、完全
にドラッグ。でそれで吸って寝たら熱がさーっと下がるんですよ。本当だからもう、まあ、タミフルじゃないんだけどすごい効く薬を飲ませていただいて、
うんうんうん、
それでいやよかったよかったと思って、うん、でもやっぱね風邪が抜けきらないわけ。
うーん、
悔しいなと思ってさ、でも一応なんか予定とかまあ前々から立てたりとかするじゃないですか、
はいはい、
どうしてもね今日は抜けられない、これは行くしかないと思って、
うん、
まあ、歯を食いしばって玉結びすごろくを赤坂 TBS にもらいに行くっていう、
ん、
あの玉結びのノベルティね、うん、2000回なんですよ玉結びが、うんうん、TBS ラジオのね、
うんうん、
だからノベルティを今日配るっていう日がありました。
あれ配ったんですか。
そうそう、もうさ、もう行くしかないと。だってまあこっちだって別にね、あのラジオも本当誰も聞いてないラジオですけど、やっぱ一応やってるからにも聞いてる人っていうのが存在嬉しいじゃないですか。ありがとうね、うん、だからその気持ちに応えたいに何とかしたいということで、まあ行ったらさ、もう俺なんか弾け飛ぶぐらいめちゃくそ人がいて。
でしょうね。
そう、もうなんか風でポッポしてるからさ、もうなんかあのあなたの
てかインフルエンザでそんな人がいるところに、ね、行くっていうのはなかなか
終わってるから、まあそれは一応大丈夫ではある、
大丈夫、
それはいいんだけど、だけどもすごい人でさ、なんか俺も F マリノスが優勝したぐらいのカッカした気持ちになってちゃってさ、
あら、いや
な、でおばさんにさ、なんかこれすごい人だね、なんなのかねって聞かれちゃって、
あらあら、
あ、なんかラジオ番組のキャンペーンみたいですよっつったら、そうなのよ、私もラジオ聞いてあの撮ろうと思ったんだけどこれは無理ねっつって、分かってるのに俺に聞くっていうね、そういうおばさんとの爽やかコミュニケーションを取って
爽やか
早々に帰りまして、
はい、帰ったんですね。
もうだっていや本当1万人ぐらいいるぐらいのすごい量でしたよ。
すごいですね、2000人分吸っていたところが、そうですね、そんぐらいいたってことですかね、これ。
それでなんか引き換え券とかまあ配ったりとかね、最終的に赤江珠緒さんと写真を撮るみたいなのもあったらしいですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとそういう元気はないので、もうそそくさと帰りまして、またちょっと熱が出るっていうそういうことをしましたね。
あ、タマちゃん自ら立ったんですね、すごい。
まあ出待ちでね、みんないたみたいな、そんな感じ。ああ、その最初はね、あのタマちゃん
とか、富山さんも来てる、すごい。
富山さんとかも出てたみたいですけど、まあ、全然もう何にも見れずね、あ、うんうん、すいません、今日もうこれ以上並んでいただいてもあのお配りできませんっていう声だけ聞いた。
なるほど、それは貴重ですね、はい、それなかなか他では聞けないやつだから、
はい、そしたら後ほど PDF で配られるらしいっていう噂も聞きましてもう熱がどんどん出るっていうね。
だから2月にもう一回印刷するみたいな、2月にもう一回配布するみたいな書いてますね。
そうなんですね、はいはい、分かりました、はい、ということでこういうんでいいの、大丈夫、ちょっと俺分かんないんですけど、まだ、
いや、まあ印象に残ったものの中から何かしらね、
皆さんのあれでしょ、そのプライベートな話をすることで、
はい、
こんな風なテンションで喋るっていうのも話のネタになりますねって、そういうことだよね。
まあ基本的にはあれなんですよ、このコーナーの中、僕だったら30分読書とドラマ語りってやってもらってる、ギャラさんだったらイベントレポートと野良大学でやってるっていう中で、そこでも語りきらなかった話でも伝えたいっていうものをここであの残りカスみたいなものを捨てていくっていう、捨てていく違うな、ちゃんとこう配っていくっていう感じですね。
あ、え、なんかあの客観的に見て喋るみたいな、そういうやつじゃないの今この話しなくていいね、じゃあやめようか
僕はそうですね。あと、創造詩っていう落語と浪曲の、若手のね、その組み合わせのライブがすげえ面白かったっていう話とかもしようかな。ね、まあ、そんな感じですよ。この枠の中に入りきなかったけど、すげえ良かったんで、これおすすめですよっていうのを、まあ、映画も含めてね、はい、おすすめしたりすると、いいんじゃないかなと思ってます。
わかりました。ちょっと俺まだお客様にご提示できるには脳が追いついてないんですけど、まあ、もうちょっとこの 何錠かタミフル飲めば大丈夫だと思うんで
死にますよ、やめてください。
タミフル常用する
っていう、ね、あれ何錠も飲むもんじゃないんでね、はい、
はい、
それで、ね、飛び降りちゃう人とか、
薬が足りなくなってきた。さあじゃあということで、
はい、ということで一旦締めたいと思います。
一旦締めたいと思います。
タネラジはですね、ポッドキャストとかノートとかいろんな方法で聞けます。公式サイトも、taneraji.com でございますので、よかったら公式サイトも見ていただいて、ツイッターなんかもやってます。カタカナタネラジで検索をいただくと、ツイッターのアカウント出てきますので、まあ、投稿に反応するなり、リプライ飛ばすなり、引用リツイートするなりね、いろいろ自由に使っていただければなと思っております。はい、ということでエンディングテーマでございます。僕のこの2週間で一番印象に残った音楽ライブというのが、中村佳穂さんという、まあ、今年に入ってというか昨年末のカンジャムっていう番組で紹介されて一気に注目を浴びて、僕もそれよりもっと前にこうずっと好きだったので、一気にこう今年スターダム駆け上がったなーっていうのがすごく嬉しくもあり、チケット取れなくて悲しくもあったりするんですけど、その中村佳穂さんの単独ライブ、歌の現在地2019というライブに行ってきまして、まあ、これもう2時間半ぐらいかな、ずっとブルブル震えながらすごかったですね。ゾワゾワ鳥肌立ちながら彼女の音と、あとまた新曲とかもすごく新しいチャレンジをどんどんし続けている方なので、これからも楽しみでございます。ということで、彼女が去年のですね、あ、今年のかフジロック2019に、出演した際の動画、ライブ動画がフジロックフェスティバルの公式アカウントにございましたので、そちらでお別れしたいなと思っております。
はい、
はい、ということで、もう準備はできましたかね、 YouTube の準備はできましたでしょうか。
はい、
ということで、今週は以上でございます。お送りしましたのは岩崎と、
お耳苦しい点重ねてお詫びいたします、池田でした。
タネラジ、また。